Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。1969年、大阪生まれ。結婚し、大阪に暮らす彼女の本当の物語。娘との旅。私は自分の母親と二人で旅行をしたことがない。だから母と娘の二人旅というものが一体どういう感じなのか全くわからなかった。だがとにかく自分の娘と女二人旅に出かけた。反抗期真っただ中の高校生である。娘はずっとイヤホンをし、スマホから目を離さない。それでもいつもより会話ができた。娘が大学生になった時にも二人で旅をした。旅先で一緒にお茶を飲んで食事をした。娘はお会計のタイミングですっといなくなった。今となっては笑えるが、そんな娘も社会人になった。大人になった娘は休みが取れたから、海鮮が食べたいなどと言って自分の方から私を誘い、一緒に旅行をした。娘は好きなことをしゃべって大笑いし、私においしいご飯をご馳走してくれた。娘との次の旅を待ち遠しく思っていたある日、実家に帰ってきた娘が言った。妊娠してる。それで計画していた次の旅は一旦中止になった。その日、娘を見送った後、例えようのない寂しさがこみ上げてきた。3ヶ月前に行った函館旅行が最後の二人での旅になったなと思った。吹雪の中だったが行ってよかった。母と娘の二人旅は本当に楽しかった。いつの日か、私と娘とその子供と親子三代で行ける旅を想像しながら、里帰りする娘の部屋を片付けることにしよう。そう思い立ったその瞬間、 私は寂しさから抜け出せた気がした。
息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1969年佐賀県生まれ、愛知県岡崎市に暮らし会社に勤める彼の本当の物語。カーラリー。私は今年55歳になる。昨年運命を感じた出会いがあった。ラリージャパンのボランティアに参加した時に世界的なラリードライバーセバスチャン・オジェ・カッレ・ロバンペラと会ったのだ。1988年だった。今から36年前、高校を卒業した私は憧れを抱いて自動車業界に就職した。10代の頃から私はカーラリーに夢中だった。自宅の部屋の本棚にはラリーレースの番組を録画した VHS ビデオやカー雑誌などが並んでいた。私はカーラリーに当時熱心に取り組んでいた自動車会社の面接を受け、迷わず飛び込んだのだった。そして私は憧れのラリーカーの製造に携わることになった。当時の人気ドライバートミー・マキネンが工場までやってきてデモドライブをし、私はそれを目の前で見た。それからしばらく経った頃、思いもよらないことが起きた。自分が働く自動車会社の品質問題とリコール隠し事件である。会社は組織的な隠蔽を認めた。社会を揺るがす大事件となり、連日大きく報道された。私の生活は一変した。ただ普通に車の生産活動をしていただけの私のような人間にも容赦ないバッシングの声が浴びせられるようになったのだ。ついに会社は工場閉鎖を決めた。結婚し家を持ち小さな子供のいる私は転職するしかなかった。幸いにも私は別の自動車会社に就職することができた。家族がいるのだ。 仕事を得て生活を安定させなければならなかった。さらに時が経ち、会社からの業務命令で海外のカーディーラーやメディア向けのイベントに参加することになった。指定された場所に行くと、白テントの下に見覚えのある顔があった。トミー・マキネンだった。会社は WRC 世界ラリー選手権に参加していて、彼が当時の監督だった。マキネンもすっかり年を取り、お腹が少し出ていたが、私にとってはずっと憧れの人物である。緊張して話しかけることはできなかったが、私の目は彼に釘付けだった。なんだかぐるっと回って元に戻ってきたような感覚だった。私は今も自動車の仕事を続けている。今年も時間を作ってラリーレースのボランティアに参加するつもりだ。高校生の頃に抱いた夢、カーラリーのレースに関わるという夢は今も消えず、胸に強く刻まれている。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。1961年鳥取県生まれ。東京に暮らし会社に勤める彼の本当の物語。私の姉の仕事。私の姉は薬剤師だった。大阪で小さな薬局を営んでいた。その時50代半ば、しっかり者で日本酒が好きで薬剤師会でも一目置かれる存在だった。だが当時の私は、薬剤師といえば医者の指示に従い薬を患者さんに提供するだけの仕事、処方箋に対応するだけのつまらなそうな仕事だな、などと考えていた。だが姉は本当に楽しそうに、そして真剣に仕事に取り組んでいた。そんな姉が突然膵臓がんで余命3ヶ月と宣告された。私は東京から頻繁に姉の入院する病院に見舞いに行くようになった。姉の体調がいい ある日の午後、私と姉は一緒に病院の最上階にある食堂にランチを食べに行った。点滴スタンドを脇に立てた姉が私の向かい側に座っていた。隣のテーブルには入院中と思われる男性と妻なのだろう女性が向かい合って座り、同じように料理を待っていた。その時突然、その男性が頭をガクンと下げ、ぐったりしてしまった。姉はすぐにレストランのスタッフに声をかけた。この方の主治医を呼んでください、と迷わず指示を出した。私はそのテキパキとした対応にびっくりしつつ、さすが医療関係者だな、などと感心していた。体調が急変した夫の向かいに座っていた奥さんは、ああ、どうしよう、どうしよう。あなた、大丈夫。ああ、どうしよう。と声を上げ、ほとんどパニック状態だ。姉は大きな声で女性に声をかけた。奥さん、大丈夫ですよ。大丈夫。大丈夫だから。今、お医者さんに連絡してもらってるから、ね。大丈夫だから。姉は、ステージ4の癌で、大丈夫じゃない人間なのに、今こうして他人に大丈夫と声をかけているのはなんだかシュールだな、などと思いつつ、私はその瞬間に気がついたのだった。ああ、姉は薬剤師という仕事でこれをやりたかったんだな、と。大丈夫という声かけ。病気を治すのはもちろん医者の仕事だ。薬剤師の姉は薬を用意するだけじゃない。患者さんやその家族の不安や恐れを打ち消し、苦しみ、痛みを癒すことを仕事にしてきたんだ。大丈夫という言葉で。姉はそれから間もなくして言ってしまった。最後まで薬剤師としてまた薬局に立つんだ、と言い続けていた。姉の亡骸には愛用の白衣をかけてやり、棺を閉めた。今も私はボールペンのシミがたくさんついた白衣を着た姉を、その元気な姿と熱心な仕事の様子をとても誇らしく思い出すのである。
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1962年、香川県直島町生まれ。高松市に暮らし、サービス業をする彼の本当の物語。地図アプリ。私は休日の定番となっている朝の2時間半ウォーキングへと出発した。最初の10分は車も人も多くて歩くことをあまり楽しめない。大きな交差点を渡り切った時、営業マンとおぼしきスーツ姿の男性から、すみませんと呼び止められた。私は立ち止まった。彼はスマホの画面をこちらに見せながら言った。この辺りにあるこの寿屋はどこですか？やれやれと思ったが、確かに見覚えがある気もしたので、二人でビルの駐車場に立ち、辺りをしばらく見回したが、そのような場所は見当たらない。だが確かに、彼の地図アプリには、寿屋と表示されていて、私は実際にその名前をこの辺りで目にした記憶があった。横断歩道の信号が青になったタイミングで、私は交差点の真ん中あたりまで行って振り返ってみた。すると彼が立っている駐車場に、寿屋と書かれた大きな看板があるではないか。そうだ、これを私はこれまで何度も目にしていたのだ。寿屋の寿は、旧漢字の難しい字で、地図アプリの方の寿は、見慣れた今の漢字だった。というわけで、問題は無事解決し、私と営業マンは、お互い苦笑しながら手を挙げて別れた。歩き始めてまだ10分しか経っていなかった。残り2時間20分だ。私はこの日、思い出し笑いをしながら大いに楽しく歩いたのである。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短く シンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを、番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切譲でした。
AUFG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせです。この番組では皆さんからの本当の物語を募集しています。そして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの au pay ギフトカード1000円分をプレゼントします。物語のご応募、プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください。
AUFG ライフタイムブルース。 This program was brought to you by AU フィナンシャルグループ。